まあ、何もないということは実はないんだと思うんです。何もないということはどれだけ多くのことから実は守られているか。しかし、まあ、そのことで悩んだそういう信仰者もあったようです。17世紀のヨーロッパの修道士であるブラザー・フローレンスというそういう方があるんですが、まあ、この方は実はヨーロッパ30年戦争で負傷してしまい、まあ、その後修道院に入るんですが、足の不自由なこのローレンスは他の修道士に仕えるという仕事が与えられたんです。朝昼晩修道士たちの食事を作り、また靴を作り、外に出ては町の人々に施しを求める。彼は修道院に入ったんですが、他の修道士たちとは違う仕事しか任されませんでした。まあ、つまり多くの人に聖書を教え、そして敬われるというそういう表立った仕事は彼には与えられなかったと。まあ、本当下働きばかり、それも目立たない。まあ言ったらもう毎日毎日食事作って掃除して、靴作ってまた服を洗って、普通の人でもできるんじゃないか。彼はここにどう、この生活にどうやって喜びを見出せばいいのか。しかし彼は変えられていくんですね。誰よりも喜び、聖霊に満たされるようになっていった。表に出ない、人に敬われないという、そういう人ばかりを自分は気にしていた、人に称賛を受けるということを気にしていた。修道士になったのはそうではないではないかと。神様はどうご覧になっておられるか。でもそのことがなかなかわからないので、絶えず祈る。主よ、このことによってあなたはどのように栄光を表されるのでしょう。だんだんだんだんそうすると、どのように、いや、この方はどのようにしてでも人前に出て福音を伝えることは確かに目に見えて神様の栄光が表されているように見える。しかし本当に神様であるなら、こうして食事を作るそのことにおいても、この方は何でもおできになるから、栄光を表すことはおできになるはずだと。人にはできないことがこの方におできになるのだと。そして神様により頼み、すべてを神様にお委ねする、そうしたものとなっていったんです。人が見るとブラザー・ローレンスの生涯はとても平凡に見えるものでしたが、しかしこの修道院の長であったヨセフ・ド・ボーフォルというその人が、彼の姿や言葉に感銘を受けて、そしてこのブラザー・ローレンスの手紙や話したことをまとめて、敬虔な生涯という本を出版します。でこの敬虔な生涯というのは、実は後にジョン・ウェスレーをはじめ多くのプロテスタントの教会に、その働く人々に大きな影響を与えます。特にジョン・ウェスレーはこの敬虔な生涯を愛読書とし、後のその自分の働き、キリスト者の完全ということに対して大きな思想を与えるものとなります。敬虔な生涯というその本の中に、次のようなローレンスの言葉が記されています。私たちが疑いの中にあるときにも、私たちが神様をあがめ、神様の愛を持って行動するという以外何の野心も持っていないなら、神様は必ず光を与えてくださいます。 私たちが清められるということは、私たちがすることを変えることによるのではありません。普通に私たちが自分のためにしていることを神様のためにするということによって、私たちは神のものとされます。多くの人々は何か特別なことをしなければならないという思いに駆られつつも、そうしたさまざまな思い込みによって結局不完全なことしかできない、手段と目的を取り違えているというのは悲しむべきことです。神様に近づく最も良い方法は、神様に従う生活の中で与えられた普通の仕事を人間的な要素から遠ざけつつ、できる限りを尽くし、純粋に神様を愛するため行うことなんです。私たちがすることを変えることによるのではなく、神のためにする、することを変えるのではない、何のためにそれを変えるのだ。ですからブラザー・ローレンスは何にも変わってませんでした。見た目には同じことをし続けていました。しかし彼は普通の人と違って見えたんですね。いつも神様のためにだ。私たちは確かに日常のこのことは何のためなんだろうと、なかなかそれを神のためと見出せない。だからこそ何のためかわからない、これが何の役に立つかわからない、喜べない、感謝できない。そうだろうか。能登の震災で多くの人たちが、私のような人ものはそんなところ大変なところで何もできませんから、とそれは特別なことができないという意味で多くの人は言いますが、そこに行くということだけでも能登の人たちは、あるいはかつては東北の人たちは喜びました。東北もそうです。原子力発電の事故があったために多くの人がそこに近づくことを避けました。見捨てられた、あるいは能登でも半島の端っこの道路状況の問題やいろんなことがあって近づくことを避ける人が多い。そんな中であなたは来てくれたのですね。それがどれだけ励みになるか、それがどれだけの命の力になるか。一本の電話をかける、一通の手紙を送る、何のために、そこに神様の愛する魂がある、いつも喜んでいなさい、それは神様が望んでおられるのに、喜べない状況の中にある人々がいる、その人のために祈る、祈れることを感謝する、あなたと共にキリストがおられるのだ。新しい年も私たちはそうした日常を重ねるものでありたいと願うのです。そうしてこの地上に、この舞鶴福音教会に本当の意味での神の家族が打ち立てられるように、お互いが家族として心一つにし、思いを一つにし、喜び、祈り、感謝していく、そのような共同体として新しく歩んでいくものでありたいのです。お祈りをいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。天の父なる神様、この一年私たちはあなたの望むことを求め歩んできたでしょうか。自分の望むことを祈り続けるものであったでしょうか。どうぞ主よ、私たちの思いの丈をあなたに伝えるそれ以上に、あなたの思いをこの心に蓄え、 その実現のためにあなたのために歩むもの祈るものであらせてください。能登の震災もそうです。パレスチナやウクライナでのその戦争も、この地には多くの歪みがあります。多くの隔てがあります。あなたはその全てが修復され、和解がなされ、神の家族、神の国がこの地に実現すること、そうして全てのものが喜び皆をあがめることを願っておられます。主よ、どうぞあなたが私たちをお作りになられましたから、作られたものとして、そしてあなたが恵みの力、弱いところにこそその力を表してくださるということをこれからも実現してください。私たちがそうであるように、すべての者たちが憩いの右屋に伴われ、恵みと慈しみに取り囲まれる、その自分であることを信じる者となるように、新しい年もまた導きをお与えくださり、この教会お一人お一人を満たして用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。